ちょっと最初に想像してみてほしいんですけど、リスナーのあなたって本当に優しくて、周りへの気配りができる素晴らしい人ですよね。もし誰かに面と向かってそう言われたらどう感じますか？
まあ普通は嬉しいですよね。誇らしい気持ちになるというか、悪い気はしないはずです。
ですよね。でも、もしそのあなたの優しさとか配慮こそがあなたの才能を完全に殺して成長の可能性を根こそぎ奪っているとしたら、それも最も恐ろしい心理的な罠だとしたらどうでしょう？
いや、それはかなりショッキングな指摘ですね。自分が正しいと信じている道徳的な行動が実は自分自身を追い詰めているという話ですからね。
そうなんですよ。何か新しいプロジェクトに挑戦しようとしたり、スキルを学ぼうとしたりしたとき、ふと、あ、やっぱり今はやめておこうって立ち止まってしまった経験、あなたにも必ずあると思うんです。今日はですね、その足が止まる瞬間の正体を非常に鋭い視点から深掘りしていきたいと思います。
このテーマはですね、人間が何かを成し遂げようとするプロセスで必ず直面する、すごく普遍的な落とし穴なんですよね。見落とされがちなんですけど。私たちが、これは道徳的だとか、正しい配慮だって信じ込んでいる行動の裏に、どれほど巧妙な自己欺瞞が隠されているのか、そこを論理的に解体していくのは、非常にスリリングなアプローチだと思います。
そうなんです。で、今回私たちが深掘りしていく資料なんですけど、これがちょっと意外でして、愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事に書かれたエッセイなんですよ。
スポーツ教室のブログですね。
はい。スポーツのブログって思うかもしれませんが、騙されないでください。これは単なるスポーツの根性論とか技術論の枠を完全に超えているんです。
なるほど。
無意識に張っている自己防衛のメカニズムをもう容赦なく暴き出した驚くべき人間観察の記録なんですよね。本日の私たちのミッションは、私たちの脳がどれほど巧妙に自分自身の成長を妨げているのか、その罠の構造は暴いて、それをハックする視点を見つけることです。
ここで非常に興味深いのはですね、この資料が気合で乗り切れみたいな古い精神論ではないという点です。
はい、全然違いますよね。
ええ。人間の行動経済学とか心理学における認知的不協和みたいな構造を日常の具体的なシーンに落とし込んで、すごく論理的に解明しているんですよ。まあ人間って本来変化とか失敗を本能的に恐れる生き物じゃないですか。
まさにそこです。まずは最初のポイントを整理させてください。この資料の核心部分なんですけど、人間は心の底ではもっと上手になりたいとか成長したいって願っているのに、いざ行動を起こす段階になると、脳がものすごい速度でやらなくていい理由を作り出すっていう事実が提示されています。
ええ、ものすごい速度でですね。
これ私なりのアナロジーでちょっと表現してみたいんですけど、私たちの脳内には自分が行動しなくて済むための理由をでっち上げる超優秀なエリート弁護士が住んでいるようなものだと思うんですよ。
ああ、エリート弁護士ですか。それは面白い例えですね。
はい。で、その弁護士が必死に今日はやらなくていいですってプレゼンしてくるわけです。
そのエリート弁護士の最大のクライアントはあなたのプライドなんですよね。彼の仕事はクライアントを変化によるストレスとか恥をかくリスクから徹底的に守り抜くことです。
なるほど。クライアント保護のために動いていると。
ええ。脳って本来エネルギーの消費を嫌うすごく省エネな器官ですから。未知の領域に飛び込んでカロリーを消費するよりも現状維持を正当化する方が圧倒的に得意なんですよ。
ですよね。だからもしその弁護士が今日は疲れているからめんどくさいとか、失敗して笑われるのが怖いからやりたくないみたいな、あからさまに態度で分かりやすい言い訳を持ってきたら、まだ私たちも対処のしようがあるんです。
そうですね。自覚しやすいですからね。
はい。あ、自分は今ただ恐怖から逃げているなって気づけますから。
ええ。単なる怠惰や恐怖であれば、少しの勇気を出したり、やらざるを得ない仕組みを作ったりすることで乗り越えられます。しかしですね、この資料が警告している真の脅威はそこではないんです。
と言いますと、
本当に厄介なのは、その弁護士がもっと美しくて道徳的に見える理由を捏造し始めた時なんですよ。
うわ、出ましたね。この綺麗な理由っていう概念が本当に恐ろしいんですよ。資料には私たちの足を止める具体的な美しい言い訳が3つ挙げられているんですよね。
はい、紹介していただけますか。
1つ目が相手の時間を奪ってしまうから申し訳ない。2つ目が自分の実力不足で足を引っ張って迷惑をかけたくない。 そして3つ目が、すでにお世話になっているから、これ以上無理をお願いできないというものです。
なるほど。非常によく聞く言葉ですね。
いや、でもちょっと待ってください。ここで私はリスナーのあなたの代弁者としてあえて反論させてもらいますよ。
はい、どうぞ。
これって社会人としてあるいは人として極めて真っ当で美しい配慮ですよね。相手の状況を思いやって自分の身の丈をちゃんと理解している。これの何が問題なんですか？全く悪いことには聞こえないんですけど。
そこがですね、まさに脳の仕掛ける最大のトラップなんですよ。
トラップですか？
ええ。少し視点を広げて、行動とその結果という全体像とつなげて考えてみましょう。
確かに言葉の表面だけを見れば、謙虚で他者への気配りに満ちた美しい態度です。
はい、優しい人だなって思います。
しかし、その美しい言葉の裏に存在している物理的な事実はたった一つだけなんです。何だと思いますか？物理的な事実ですか？相手の時間を奪っていないこととかですか？
いいえ、あなたが何も行動していないという事実です。
うわ、それはかなり痛烈ですね。
試合をお願いしない、ペアを組んでと頼まない、仕事で質問をしない、つまり相手から断られるかもしれないリスクや、自分の未熟さを指摘されるという痛みを一切引き受けていないんです。
ああ、なるほど。
この資料は、それを他者への配慮ではなく、単に未熟な自分を晒したくない、傷つきたくないという自己防衛に過ぎないと、すごく鋭く解体しているんです。
つまり自分を守るための盾として、相手への配慮っていう美しい言葉を利用しているだけだと。
その通りです。心理学で言えば、人間は逃げている自分を直視すると強いストレスを感じます。だから脳は、私は逃げているのではなく、周りに配慮できる常識的な人間なんだ、と自分を納得させるストーリーを作り出すんです。
弁護士が優秀すぎるがゆえにですね。
ええ、これが認知的協和の解消ですね。ここで最も恐ろしいのは、本人が逃げていると全く自覚できず、むしろ自分は良いことをしていると、一種の自己陶酔に陥ってしまうことなんです。
それは恐ろしいですね。自分が傷つかないために配慮という美しいラベルを貼っているだけなんて、これビジネスの現場でも毎日のように起きていますよね。
ええ、頻繁に見かけます。
まだ準備が完璧じゃないから、この企画の提案は次回にしようとか、先輩が忙しそうだから、わからないところを聞くのはやめておこうとか。
そうですね。
すべて相手のためとか、クオリティのためっていう服を着ていますけど、中身はただの失敗への恐怖ですよね。
でもじゃあどうすればいいんですか？何もできない未熟な初心者は一体どう振る舞うのが正解なんでしょうか？
この資料のですね、最も本質的で、そして爽快な部分がそこなんですよ。著者はここで、一つの絶対的なルール、逃れられない真実を突きつけています。
真実ですか？それは誰にも迷惑をかけずに強くなることなど、絶対に不可能であるということです。
迷惑をかけずに成長するのは不可能。これすごく勇気がいる言葉ですね。
成長というプロセスを冷静に分解してみれば、実は当然のことなんです。現在の自分の能力と目標とする能力の間には必ずギャップがありますよね。
はい、あります。
そのギャップを埋めるためには、すでにその領域に達している他者の時間とか知識、そして忍耐力というリソースを必ず奪うことになるんです。弱い時期、下手な時期に誰かの負担になるのは避けては通れない構造的な前提なんですよ。
だからもっと上手になってからお願いしますっていう言葉は根本的に破綻しているんですね。
そういうことです。
だって、下手な自分を隠してその場に入っていかない人は一生下手なままですから。足を引っ張る経験を下げていたら、いつまで経っても足を引っ張らない実力なんて手に入れることはできないですよね。
そのパラドックスに気づけるかどうかが成長の大きな分かれ目なんです。ここで重要なのは、この資料が何が本当のあるなのかを再定義している点ですね。初心者が他者に迷惑をかけること自体は、実は全く問題ではないと言っているんです。
迷惑をかけること自体は悪ではない。では、一体何が本当のあるなんですか？まさかそのまま開き直って、初心者を教えてもらうのが当然だみたいな態度を取ることですか？
もちろんそれも含まれますね。資料では、迷惑をかけることそのものではなく、その後の態度と結果に焦点を当てて、本当の悪を4つ論理的に整理しています。
4つもあるんですね。教えてください。
まず1つ目は、相手の時間を奪い、迷惑をかけたのに自分自身が全く変わろうとしないことです。
ああ、それはよくわかります。職場で後輩に1時間かけて業務のシステムを教えたのに、次の週も全く同じミスを繰り返して、しかもメモすら取っていなかったら、あれはトロー感にいっぱいになりますよね。
ええ、まさにそれです。 時間という相手の命の一部をもらったのに、それをドブに捨てる行為ですからね。
はい。
そして2つ目は、自分のミスで足を引っ張ったという事実があるのに、その痛みを伴う経験から何も学ばないことです。失敗そのものは悪ではありませんが、失敗からデータを抽出しないのは罪であるという視点ですね。
なるほど。失敗して迷惑をかけたのなら、せめてそこから教訓を絞り出せということですね。残りの2つは何ですか？
3つ目は、相手からアドバイスをもらったり、貴重な時間を割いてもらったりしているのに、その時間を雑に扱うことです。例えば、練習や仕事に 100% の集中力で臨まないような態度ですね。
ああ、せっかく教えてもらっているのに、上の空だったりするやつですね。
ええ。そして最後に4つ目ですが、これが最も重要です。お世話になった相手に対して自分が上達するという結果で返そうとしないことです。
結果で返す。つまり、迷惑をかけることと無責任であることは全く別物だということですね。
その通りです。
私たちはつい迷惑をかけちゃいけないってビクビクしていますけど、本当に恐れるべきなのは、迷惑をかけた後に成長という結果で借りを返さないことの方なんですね。
ええ。他者のリソースを消費することを受け入れて、その代わりに圧倒的な成長という形でのみ責任を果たす。これがプロフェッショナルな学習者のマインドセットなんです。
いや、すごく納得しました。でもですね、理屈は分かっても、やっぱり申し訳ないっていう罪悪感はどうしても湧いてきますよね。人間ですから。この感情を私たちはどう処理すればいいんでしょうか。
そこも重要なポイントですね。
この点について資料の中に登場するあるテクニカルライターの方の熱い感想文が引用されているんですけど、その言葉が私の胸に深く突き刺さったんですよ。
どんな言葉ですか？
こう書かれています。申し訳ないからやらないは感謝ではなく、ただの停止であると。
ああ、これは非常に強烈で強力のパラダイムシフトですね。私たちが抱く申し訳ないという感情の本質を問うています。
ただの停止ってすごい言葉ですよね。
もしあなたが相手の時間を奪ってしまったことに対して本当に申し訳ないと思い、心から感謝しているのなら、そこで行動を止めるのは完全に矛盾していますよね。
確かに。相手が自分のためにせっかく時間を投資してくれたのに、こちらが申し訳ないからもう聞きに行くのはやめますって身を引いてしまったら、相手の投資は完全に無駄になってしまいます。
ええ、ゼロになってしまいますね。
それって、例えば、ものすごく高価なトレーニングマシンを買ってもらったのに、傷がつくのがもったいないからって、一度も使わずに押し入れにしまっておくようなものですよね。相手からすれば、いや、使ってくれよ、ボロボロになるまで使い倒してくれよってなりますよね。
見事な例えです。感謝という感情は本来、遠慮して引きこもるための免罪符ではないんですよ。
免罪符ではない。
はい。相手の時間を大切に思うからこそ、もらった時間やアドバイスから死ぬ気で何かを吸収し、次にお会いする時には圧倒的な変化を示さなければならない。感謝とは、行動の密度を爆発的に上げるための燃料でなければならないんです。
申し訳ないからやらないではなく、申し訳ないから変わる。この覚悟の違いですね。いやー、熱いです。でも現代って情報型で、 SNS なんかでも他人の時間を奪うなっていうメッセージが溢れてるじゃないですか。
ええ、タイムパフォーマンスとかよく言われますからね。
だからこそ私たちは過剰に空気を読んで行動をためらいなちです。そんな中で自分の行動がただの逃避なのかどうかを見極めるためにはどうすればいいんでしょうか。
そこでこの資料の文脈から導き出せる非常に有効なセルフコーチングの問いがあるんです。
はい、教えてください。
何かをためらった時、自分の心にこう問いかけてみてください。私が今やめようとしているのは、本当に相手を思いやっているからなのか、それともただ自分が傷つかないために感謝や配慮の顔をした逃避を選んでいるだけなのかと。
ぐさっときますね、その問いは。そのフィルターを通せば、脳内のエリート弁護士がでっち上げた美しい言い訳を一発で見破ることができますね。
ええ、見破れます。
私は相手に迷惑をかけない常識ある人間だと自己満足して静かに消えていくのではなく、泥をすすってでもその場に居座る、そして自分の未熟さを晒す痛みを成長のエネルギーに変えなければいけないんですね。
そうです。言葉の美しさや道徳的な響きに逃げ込むのもやめることですね。自分の行動が前に進んでいるか、それとも停止しているか、その物理的な事実だけを直視するんです。
はい。
非常に厳しい要求に見えますが、これはある意味で自意識過剰で身動きが取れなくなっている現代人にとって最も本質的な救いのメッセージだと言えると思います。
ええ、本当にそう思います。
ただの空気を読む都合のいい人から周囲を巻き込んで圧倒的に成長する人へ変わるための劇的な分岐点ですよね。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今日学んだ最も重要なポイントを振り返りましょう。
はい。
私たちの脳は私たちが失敗して傷つかないように配慮や感謝という一見すると美しくて反論しづらい言い訳を使って私たちの行動を停止させようとします。でも成長の過程で誰かに迷惑をかけることは絶対に避けられません。本当の感謝とは遠慮して身を引くことではなく、もらった時間に対して自分の成長という結果で葬るために行動の密度を極限まで上げる燃料にすることです。
そうですね。
リスナーのあなたに問いかけたいです。今仕事や人間関係あるいは何か新しい学習において相手に迷惑がかかるからと言い訳をして自分を安全圏に置いたまま遠慮していることはありませんか。
最後にですね、その思考をもう一歩だけ深く掘り下げる新しい視点を提供させてください。
お願いします。
私たちは皆相手の時間を奪うのは申し訳ないとか迷惑をかけたくないって相手の不都合ばかりを想像して配慮しているつもりになっていますよね。
はい、すごく気を使っています。
でもここで少しだけ見方を変えてみてください。あなたが自分の実力不足のせいで迷惑がかかると遠慮して頼れずにいるその相手は実はあなたから頼られあなたの成長に直接貢献することを心から望んで待っているのではないでしょうか。
え、相手が迷惑をかけられることを望んでいるんですか。
人間にとってですね、自分の知識や経験を誰かに分け与え、その人が劇的に成長していく姿を間近で見ることは何にも代え難い深い喜びであり、人生の大きな意味の一つなんですよ。メンターシップの喜びと言ってもいいでしょう。
ああ、なるほど。
あなたが申し訳ないと身を引いて見せているその美しい遠慮は、もしかすると相手が手にするはずだった誰かを育てる喜びや他者に貢献する機会をあなた自身が勝手に奪い取ってしまっている行為なのかもしれないんです。
うわー、それはちょっと雷に打たれたような衝撃的な視点です。私たちの自己防衛や遠慮が結果的に相手の喜びとか深い人間関係を築くチャンスすらも盗んでいたかもしれないなんて。
ええ。
そう考えると自分の小さなプライドを守るために行動しない理由なんてもう世界のどこにも存在しませんね。本当に素晴らしい洞察でした。リスナーの皆さん、あなたの中にあるエリート弁護士が作り上げたその美しい言い訳を今日今すぐ見破ってください。そしてその言い訳のラベルを完全に剥ぎ取って未熟な自分を晒した先でまたお会いしましょう。